77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。FM 諫早、ミカのフラワーシネマ。こんばんは。シネマナビゲーターの辻ミカです。4月17日、花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか？さて、私ですね、ようやく劇団四季のミュージカル、オペラ座の怪人、見に行ってまいりました。まあ、オペラ座の怪人っていうと、映画でも上映されたりしたんですけれども、やはりこう、映画とは違う魅力っていうのがやっぱり舞台ってありますよね。生歌の、迫力、もう心にジーンと響いて、もう本当に、感激してしまいました。まあね、今回見に行けなかったっていう人もたくさんいらっしゃると思うんですが、生の舞台っていうのはまた映画とは違った魅力もありますし、やはりその演者さんたちがね、目の前で演じてるっていうのもね、また本当に素晴らしいです。まあ、ぜひですね、次回はですね、キャッツも上演されるっていうことなので、まあ、次回ですね、このキャッツも楽しみに舞台見に行ってほしいなぁなんて思いますし、私もキャッツまた見に行こうかなぁなんて思ってます。まあ、そのオペラ座の怪人なんですけれども、まあ、物語もそうなんですけれども、歌もやはり素晴らしいですよね。ぜひもし舞台見に行ったことないわっていう方はですね、まあ、いろいろ、まあ、博多座とかでも舞台上演してますし、もちろんキャナルシティ劇場でも、またキャッツとかの上演もあると思うので、詳しい情報なんかもね、チェックしながら、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。私も最近激活にハマっておりますので、またこの番組でもね、感想などもお知らせできたらなぁなんて思ってますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。そして何かこれ見に行ったよ、面白かったよっていう皆様のね、メッセージもお待ちしておりますので、ぜひメッセージも送ってください。さて、今日ですね、前半はですね、特集映画の方をご紹介していきたいと思います。まずはこちらからですね、ギー・ジル監督の作品、まあ、こちらからご紹介していきたいと思います。海辺の恋、オーパンクペ、忘れ去られたヌーベルヴォーグの名将、ギル・ジー監督の初期2作品がこの度日本公開となります。まあ、1980年代末、病に倒れエイズを発症し、1996年2月3日に57歳の若さで亡くなったギー・ジル。生前はほとんど知られることのなかった監督ですが、2000年代以降、ラ・ロシェル映画祭やルサス映画祭、シネマテイクフランセーズなどで回顧上映が相次ぎ、再評価の機運が高まりました。まあ、没後30周年となるギージル監督の最も美しい初期2作品が待望の日本公開ということなんですね。まあ、初の長編映画海辺の恋はロカルノ映画祭で批評家賞を受賞し、当時静かな注目を集めました。揺れ動く若者たちの愛の儚さを描いた自伝的作品であるこの作品には、まあ、主演のダニエル・ムースマン、ジュヌ・ビ・エーグ・テニエに加え、友人役としてギー・ジル本人も出演。さらにジャン・ピエール・レオ、ジャン・クロード・ブリアリ、アラン・ドロン、ジュリエット・グレゴなど時代を象徴する俳優たちも静かに物語を彩っています。そして死を選んだ亡き恋人との記憶とともに生きる女性を描いた長編映画2作目のオーパンクペは、愛の記憶と 不在の痛みをめぐる物語、まあ、現在をモノクロ、追走の断片をカラーで紡いだ繊細でメランコリックな映像は、作家映画監督のマルグリット・デュラスが映画においてかつてなかった愛の表現と絶賛した傑作なんですね。まあ、この2作品私見させてもらったんですけれども、もうどちらも素晴らしい監督でした、作品でしたし、私この作品を通してギー・ジル監督のことね、初めて知ったんですよね。ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。海辺の恋オーパンクペ、こちらは明日4月18日土曜日よりシアターイメージフォーラムほか全国順次公開となっておりまして、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。続いてはカッパの家、柴田ひな監督特集。従来の映画作りにとらわれず、撮ることを通してメディアとの映画の再発見を試みる柴田ひな監督。現在、東京芸術大学大学院先端芸術表現科に在籍し、映像作家として活躍する彼女の劇場公開デビューが決定。まあ、映画を発見するようにして作られるその作品たちには、これまで取りこぼされてきた映画の可能性が格納されています。自らカメラを回し、現場で演者やスタッフと意見を共有し合うスタイルで作品を制作してきた彼女の歩みをスクリーンで追うことは、映画の始まりへの底と映画の未来の始まりへと見るものを導くだろうという、まあ今回の特集なんですけれども、3作品上映されるんですね。まあ、カッパの家、メイエイ、水面に映る家という、まあこの3作品なんですけれども、私この3作品鑑賞させていただいて、なんとも不思議な魅力を感じたんですよ。この3作品とも、中でもですね、この水面に映る家、この作品ですね、わずか2分なんですけど、その2分の上映の中に映る映像がもうなんとも印象的で、水面の揺らめきの中にいろんなものを感じたんですよね。もう素敵な作品がたくさん、もう3作品ですので、ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。まあ、このですね、カッパの家、柴田ひな監督特集、まあ、こちらはですね、明日4月18日からシアターイメージフォーラムで2週間限定レイトショーということでですね、まあ見に行ける方ちょっとね限られてくるとは思うんですが、まあ、今回鑑賞できない方も、もしかしたらどこかで柴田監督の作品と出会えるかもしれませんので、まあ、詳しい情報は公式ホームページなどをご覧になって、これからも柴田監督の作品をね楽しみにいただけるきっかけとなったらいいななんて思います。さあ今日はですね、後ほどですね、名探偵コナン、紹介したいと思いますので、どうぞこちらも楽しみにしてくださいね。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。これって生きてる？アリースター誕生、マエストロその音楽と愛とで、俳優のみならず監督としても高く評価されたブラッドリー・クーパーの長編監督第3作目で、自身の友人の実話を題材に、リアルなニューヨークに生きる夫婦の愛と人生を繊細かつエモーショナルに描いた人間ドラマ、俺たちフィギュアスケーターのウィル・アーネットが主人公を演じるほか、ワイルド・アット・ハートのローラ・ダーン、そしてザ・ユナイテッド・ステイツ VS ビリー・ホリデーなど俳優としても活躍する歌手のアンドラ・デイ、ベルファストのキアラン・ハインズ、アマデウスのクリスティン・エバーソールなどが共演しています。まあ、ブラッドリー・クーパーってもう俳優のみならず監督としても本当素晴らしい方ですよね。まあ、映画を見ながら共感する方もね、多分ねたくさんいらっしゃるんじゃないかななんて思います。ぜひですね、この作品大きなスクリーンで楽しんでいただけたらなと思います。今日はこれって生きてるオリジナルクリアファイルを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは4月22日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。 これって生きてる？こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のユナイテッドシネマキャナルシティ13などで公開中です。続いての作品は名探偵コナンハイウェイの堕天使。青山剛昌さん原作の漫画をアニメ化し、国民的大ヒットシリーズへと成長した名探偵コナンの劇場版第29作目です。監督は名探偵コナン黒金のサブマリンの演出を担当した蓮井貴博さん。ランが風の女神と称賛した運転テクニックを誇る萩原千早が劇場版に初登場。暴走する謎の黒いバイクルシファーとの壮絶なバイクアクションを繰り広げます。千早役は2024年8月に他界した田中敦子さんから同役を引き継いだ沢城みゆきさんが担当。そしてゲスト声優として今回が声優初挑戦となる横浜流星さんと畑芽衣さんが参加しているところも見どころの一つとなっております。まあ、コナン安定の面白さ、もうさすがコナンですよ。私は今回 IMAX で鑑賞させていただいたんですけど、大画面とリアルな音響で劇中のバイクアクションシーンの迫力を間近でこう体感できたようで、もう心のワクワクがもう止まらなかったんですよね。まあ、ローソンユナイテッドシネマ長崎では通常版の他にも、まあ、この IMAX そして 4DX と3つの映像体験ができるので、まあ、ぜひいろんなスタイルでねコナン楽しんでいただけたらなと思います。まあ、この作品はいろいろ語らなくてもぜひ大きなスクリーンで楽しんでください。でもこの一言ですよ。もうぜひいろんな映像体験でコナンを楽しんでくださいね。劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は人はなぜラブレターを書くのか。船を編むの石井優也監督が綾瀬はるかさんを主演に迎え、2000年3月に発生した地下鉄脱線事故にまつわる奇跡のような実話を元に描いたドラマです。キャストは他にも東間亜美さん、細田かなたさん、須田まさきさん、妻夫木さとしさん、佐藤浩一さんなどが出演しています。この作品ですね、私実は公開される前に2度鑑賞してるんですよね。まあ、1度目はマスコミ試写で見たんですけれども、2回目はですね、まあ、一般の方たちと一緒に中継での舞台挨拶付きの試写会に参加させていただいたんですよ。まあ、その時にですね、その中で、まあ、綾瀬はるかさんと石井優也監督が、まあ、登壇された舞台挨拶だったんですけれども、その中でこの映画のタイトルのことをお話ししてくださっててですね、まあ、監督は最初、まあ、このタイトルちょっと変えようかななんて思ってたそうなんですよ。でも綾瀬はるかさんからのこのタイトルでいいんじゃないですかの鶴の一言で、じゃあこのままでいこうという、まあ、この人はなぜラブレターを書くのかというタイトルに決まったそうなんですね。私ですね、この人はなぜラブレターを書くのかっていう、こうタイトルもすごく印象的だったんですけれども、綾瀬はるかさんもこのタイトル100点満点ってこうおっしゃってたんですよね。まあ、なんかこう問いかけられるような感じがですねすごく印象的で、もちろんなぜこの人はなぜラブレターを書くのかというタイトルにももう基づいて、まあ、この話の内容もこう紐解かれていくんですけれども、それとは別に人はなぜラブレターを書くんだろうって、こう自分自身のこととしてもね、いろんなことをね思い浮かべたりしたんですよね。まあ、この作品ですね、私長崎新聞にもコラムを書いてるんですけれども、ぜひ機会があったらそちらの方もね読んでいただきたいななんて思います。まあ、監督を含め綾瀬はるかさん、そしてキャスト皆さんのお一人の思いがねいっぱい詰まった素敵な作品なんですよ。なのでぜひ大きなスクリーンでハンカチを握りしめてご覧いただきたいと思います。人はなぜラブレターを書くのか、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。 ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。サトウキビは知っている。インドネシアの伝統的な製糖工場を舞台に、若い労働者たちが決して破ってはいけないルールを犯したことから巻き起こる恐怖を描いたインドネシアのホラー映画です。まあ、この作品ですね、前半は結構こう普通のホラー作品にもありがちな感じの演出なんですけれども、後半に行くにつれて加速していく展開にうわーっとこう引き込まれたんですよね。まあ、宗教的な要素も取り入れながらの圧巻の作品でした。2時間あっという間でしたよ。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。サトウキビは知っている、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のユナイテッドシネマ仲間16などで公開になっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは、現在大ヒット公開中の映画煙突町のプペル約束の時計台の主題歌、ロザリーナで煙突町のプペルを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。